もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？
息子の件で、ちょっと困ったことがありまして。
はい。はい、あなた今おいくつですか？
63 歳です。
はい。ご主人はいらっしゃいますか？
離婚していないです。
あ、離婚なさったんですね。お子さんは息子さんと、あと何人かいらっしゃいますか？
娘がいます。
はい。息子さんおいくつですか？
36 歳です。
で、娘さんは？
34 歳です。
はい。お二人とも独立なさってるんですかね？
娘は結婚して他県に行っておりまして、
あ、はい。
息子は別のところに暮らしておりまして、
はい。
仕事をしております。
はい。じゃあ今は、あなたはお一人で暮らしてらっしゃるんですかね？
そうです。
わかりました。息子さんのことでどんなご相談なんでしょうか？
10年ぐらい前からマルチ商法に傾倒してしまって、
マルチ商法、はい、
そこの商品をすごく買い漁るようになってしまって、
はい、
今は私は一人で暮らしてますけど、3年前までは同居してたんです、
はい、
息子と二人で、
はい、
で、その私と一緒に住んでるその実家に、うん、そのマルチ商法の商品がいっぱい送られてくるようになって、とにかく私がすごく生活しづらい環境だったんです。
買い漁るっていうのもたくさん買っちゃうわけですか？
毎月定期的に送られてくるものがあって、
はいはい、
それを1ヶ月のうちに使い切らないものですから、どんどん次から次へ来る形で、
はいはいはい、
でまた新しい商品が出ると買ったりして。
あ、金額的にはいくらぐらい？
5万円ぐらいですね。
毎月5万円分どんなものが送られてくるの？
大体サプリメントとかがほとんど で、
うんうん、でそれがお家にどんどん溜まってくるわけですか？
溜まってきて、もう空き箱とかもいっぱいあって、
はい、
それがすごく息子にとっては大事なもので、うん、もう洗脳されてるみたいな感じで、
うん、
とても大事なものなので、ちょっとでも触って位置を変えたりとか、
ああ、
これ空だわと思って捨てたりとか、
はい、
それだけでものすごく怒って暴言とか吐くんですね。
でもその空なんでしょ？
でも空のも置いとくんです。
はあ、それが10年前からどんどん増えてって、
もう3年前が一番ひどくて、
うんうん、
暴言と暴力ちょっと蹴っ飛ばしたり突き飛ばしたりされたりしたので、
あ、
それでちょっとメンタル的にだぶまいてしまって、
はい、
離婚はしましたけれども、元夫とは何かあったら連絡するような、
うんうんうん、
そんな関係ではいたので、
はい、
そういうことを相談したんです、
うんうん、
そしたらもう息子を家から出して、
うん、
私は一人で平穏な生活をしたいからということで、
うんうん、
息子を一人暮らしするように話してもらえないかというふうに元夫にお願いをして、
はいはいはい、
で元夫から働きかけてもらって、うん、
はい、
息子は3年前に一人暮らしを始めたんです。
あ、はいはいはい、一人になられてからもサプリを飲み続けてらっしゃるわけですか？
一人暮らしをしてもやっぱりマルチ方法の方に傾倒しているし、
うん、
1年半前には主催する海外旅行とかにも行ってしまって、結局キャッシングもしてしまい、
うん、
借金を作ったので経済が回らないっていうことで、
うん、
父親に相談して、父親が助けたんです、お金を。
いくらぐらいですか？
120万ぐらい。で父親はそのマルチ商法をやめることを条件として貸すっていうふうに言ったら、
うん、
やめるから貸してほしいっていうふうに言ったから貸したって言ったんですよ、
うんうん、
でそれでその借金はきれいに返すことができたんです。でもやはりまた5ヶ月ぐらい前に、
うん、
今度は私のところに家賃が払えないって言ってきたんですよ。
あ、
で結局多分もうその時に父親と約束したそのもうマルチ商法をやめるからお金を貸してくれっていうその約束をマルチ商法をやめないでいたんだろうなっていうのが想像できるんですね、
うんうん、お仕事はちゃんとなさってるんですか？
仕事は続けているんですけれども、
うんうん、
でもそういうふうに海外旅行があるとか講演会があるとか、
うん、
関連の行事があると休んだりして行っちゃってるみたいなんです、
うん、あ、なるほどね。
でとにかくそれに振り回されて、息子が全然経済的に自立ができないのと、2週間くらい前にメールで家賃を滞納して強制退去になったから、そっちに戻るのねってメールが来たんですよ。
あら。
で、私もそれを見てから、もうまたものすごい落ち込んでしまって、父親に言ったらもう、あいつはいないものと思って、普通に生活してればいいって言うんです。言うんですけど、でもこの先、あの子、もし私が何も助けなくて、でも助けるのは良くないっていうふうに分かってるんですけれども、引き離した後、私は平穏な生活ができるかもしれないけど、あの子はどうなるんだろうと思うと、またそれもそれはそれで心配で不安で気持ちが落ち着かなくて、毎日毎日とにかく落ち込みがすごく激しくて。
わかりました。じゃあ今日のご相談は、マルチ商法にはまった息子さんに対してどのように対処したらいいか、その突き放したは突き放しても、その後その子はどうしたらいいだろうっていう、そのご心配ですね。
はい、
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の野島理恵先生です。先生よろしくお願いします。
もしもし。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。今36歳なんですよね、息子さん。これにハマったのは何歳の時でした？
大体25歳ぐらいです。
お仕事は一つのことをずっと続けておられる？
よく変わります。
よく変わる。何がきっかけでこれにハマったんでしょうね。
で、どうしてそれを知ったのって言ったら、自分でネットから見つけたって言うんですけど、本当にそうかなっていうのは、ちょっと私はそれ信用できるかなっていう感じです。
その25歳の時は一緒に住んでおられたの？
一人で暮らしてました。大学に行く時に一人暮らしをして、その頃から家賃の滞納とかがずっとあったので、私は時々家賃を肩代わりしながら生活してたという感じ
です。あ、そうなんですか。それで一回家に戻られたのは何年ぐらい前なんです？
9年ぐらい前、8年ぐらい前ですかね。
結論としては、ご自身でもさっきおっしゃった通り、はい、息子さんのためにもあなた様のためにも一緒に住むべきではないし、それは早急に伝えた方がいいんだろうなと思います。
はい。
で、多分またまあ借金こさえてるんだと思うんです。
はい、
ね、家賃滞納するぐらいだから、他にもいろんなところから借りてらっしゃる可能性は高いですよね。
そうですね。
で、またいろんなところに借金作ってらっしゃるから、もうこれはお父さんが言ったことが正しくて、もう助けたらよくなくて、もういないものとして、いないものとしてってのは変ですけども、手は絶対に貸さない、お金は出さない、はい、それしかないですね、はい、それはね。突き放した後どうなっちゃうんだろうってご心配だと思いますけれども、
はい、
それはあなたの息子さんなので、なんとかやっていくと信じて目をつぶるしかないですね。それはいっぱいありますよ、こういう事件。これこれ買ってポイントはこれぐらい貯まったら、その創始者の誰それさんと海外旅行に行けますとかね。で、またそれをいっぱい買っていろんな人に紹介したりすると、その組織の中でなんかちょっと称号をもらったりしてね、で、それがまた嬉しくて、そこで認められることが嬉しくて、どんどんどんどんハマっていくっていうのはたくさんあります。
そうですね。
で、これはもう誰が何を言っても多分やめないので、自分である時どこかで気づく人は気づきます。
はい、
きっとどこかで気づいてくれると思って手を出さないで遠くに離れているほかないです。
やめるような働きかけもせずに、
もう十分されたでしょ。
そうですね。
ほっとくしかない。
ほっとくしかない。
逆にやめろって言ったらなお傾倒するかもしれない。
そうですよね。そう思います、なんとなく。
だからお辛いかもしれないけれども、ここは息子さんのためにもあなたのためにも、もう、私はもうあなたと一緒には住めませんと。もうお金も出せないと。
はい。
なので、あなたももう36歳で立派な一人の大人なんだから、自分でしっかり生きていってくださいと言うしかないです。
はい、元旦那に聞いたんですけれども、不動産やってるので、強制退去っていうふうに言われても、なんか裁判をするらしいんですね。
ああ、そうでしょうね。
だからまだ、明日、明後日どうにか出
てきて。まだその裁判はまだしてないのかな、そうしたら。
ええ、そうです。してないです。
あ、なるほど。じゃあ、まだ何ヶ月か時間はあるでしょうね。
私の強制退去になっても溜まってるあの家賃を少しずつでも自分が払っていけばそれは免れるんでしょうか。
それは大家さん次第ですが、多くの場合はそこまで行ったら、はい、もう退去は免れない、退去しないでいていいよとは言わんと思います。
そうなんですか。
もう散々待って散々督促してそれでもダメだったから、大家さんの方も自腹で弁護士頼んで裁判を起こして追い出すわけでしょ。で、追い出すのにもすごいお金がかかるんですよ、強制執行はね。だからそこまで覚悟してもう出すっていうことは、もうこの人は信用しないっていうことなので、今からいくら払います払いますって言っても多分強制執行の判決取って強制執行するでしょうね。うん、そう思いますよ。
その裁判っていうのは何日間かかかるんですか。
かかります、かかります。うん、
それは息子も出頭しなきゃいけないんですよね。
出頭した方がいいですけど、しない人もたくさんいます。うん、でしないで結節判決で明け渡しなさいっていう命令が取られて強制執行になるっていう人はいますよ、たくさん。まだ時間はあるんだろうけど、だいぶ難しいでしょうね。うん、そこに居続けるのは。うん、
その後どうなるんですか、もう出されたら。あと
皆さん自力でも何とかしていただくしかないですね、それはね。うん、ただね、だからといってここで手は出さない方がいいですよ。うん、
まあ、どうなろうと、
うん、どうなろうと、
その場所がなくなろうというか、
そう、うん、そこまでいかないと気づかないと思うもん。
うん、私がこの後平穏な生活をしていきたいと思っても、このことが気がかりでなかなかできそうにないですね。
うん、だからその気がかりでお心落ち着かないかもしれないけれども、経済的には安定するでしょう、息子さんに関わらなければ。
そうです。
それはめちゃめちゃ大事なことです。
経済は安定します、経済的には安定します。
たとえ今ここで彼を助けたところで、
はい、
精神的にも安定しないでしょ
う。そうですね、
どっちに行っても精神的に安定しないんですよ。だったら、
ね、
どっちにしろ精神的に安定できないんだったら、少なくとも経済的に安定する方を取った方がまだマシです。
そうですね、
うん、
わかります。じゃあもうそういうふうに自分で決めなきゃダメですね、うん、
自分でね、きっぱり決めて、
揺らがないで、
そう、うん、なんかこうね、いろいろ悩まれるし、息子さんにもなんて冷たいんだとかいろいろ言われるかもしれないけど、でもそれが息子さんのためでもあるのでね、うん、頑張られてください。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、
もしもし。
はい、
いや本当に決めてやらないとダメだと思います。
はい、
先生がおっしゃる通りで、息子さんもう36ですよ。
そうですね、
私はほっといた方がいいと思います。
そうですね、
そうです、安アパートに入ろうが仕事クビになっちゃおうが自分が招いたことですから、こんなことしてちゃダメなんだってことを思い知らないとダメなんだと思いますよ。
そうですね。
それかもうとことん付き合ってあなたがのたれ死ぬか、どっちかですよ。一緒に。
そうですね。
そうですよ。それは嫌だってさっきおっしゃったじゃないですか。
嫌です。
嫌でしょ。
はい。
そしたらもうちゃんと突き放さないとダメですよ。そうじゃないと周り中に借金して歩きますよ、その息子は。
うん、わかりました。
本当にそう思いますよ。
うん、
だからそういう息子ができたんだからね。
そうですね、
そうです。
だから私がこういうふうに悩んだりするっていうことが分かってるんですよ。
分かってますよ、上手に金引っ張れるのも分かってる。
うん、自分のことですごく心配して私がこういうふうな状態になるっていうことも分かっていてのことだと思う。だからそういう行動をするんだと思う。
そうです、そうです。それはもう断ち切らないと。
そうですね、
はい、
そのようにやってみます。
はい、頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
失礼します。
はい、失礼します。